Spinner。
ところでさ、春菜さんと山口さんって8ミリフィルムって知ってる？
聞いたことはありますけど、
そう、
見たことがないので。
そうですね、あんまりなんかなんとなくわかるけど手に取ったこととかはないですね。
だよね。監督どうぞ。
いやいやいや、もう僕らの時代はね、
もう8ミリフィルムしかなかった
んです。そう、動画っていうか、今はもう動画っていうけど、要するにその映像を撮ろうと思ったら8ミリフィルムしかなかったから、はい、8ミリフィルムって要するに本当にフィルムの幅が8ミリなんですよ。
あ、それで、
うん、それで8ミリフィルムっていうの、それでなんていうの、ね、有名な CM ありました。
私にも映せます。
そうそうそうそう、そうそうそう、富士フィルムが、
はい、
その8ミリフィルムをすごいなんていうのかな、カートリッジ式にしてカメラにパコンってはめるともうそれ撮れるっていうカメラを開発したの。
富士カシングル8っていう、
そうそうそう、
あれで爆発的にね売れたんですよね。
そうそうそう、うん、すいません、
昭和の話で。
いや、勉強になります。
だけどそれしか手段ないですよね。
そう、
映画少年たちが作品を撮ろうと思ったら、
で例えばそのエヴァンゲリオンとかその、はい、シンゴジラとか、うん、庵野秀明
監督、
はいはい、
なんかもその、8ミリフィルムで自主映画を大学生の
黒崎良さんなんかもね、
黒崎良さんもそうですし、本当にだから今名だたる映画監督の多くの人たち、
ここにいらっしゃるジェイホラーの父鶴田則男監督もそうです。
ありがとうございます、うん、ありがとうございます。
それで自主映画撮ってだんだんプロになってたっていうね、そういう道があったんですよ。へ
ー、8ミリフィルム大活躍。
うん、
そうですね。いや本当に僕でも8ミリフィルム本当楽しかったんですけどね。僕もだからその自主映画撮ってたからですからね。
大学時代の思い出といえばって感じ。
そうですかね。
今はもうスマホで 4K が撮れるような時代になっちゃったけど、だからフィルムもね、で現像しなきゃいけないから貴重でしたよね。とにかくね。
いや、そうだから、うん、撮ってカメラ店に持ってって、うん、現像をお願いして、で結構ね現像が上がるまでにね 4,5 日かかるんですよ。
そうです。
でそれまでは
誰もわからない、
どういう映像とかわからない、
失敗してたりね、露出をね。
でしかもそれを映写機っていうものにかけないと、うん、要するに今映画館でもまあ、ちょっと映写機って言ってもちょっとシステムちょっと変わってますけど、うん、でもいずれにしても映画館で結局ほらそのいわゆる映写機にかけてスクリーンに投影してるわけでしょ、
はい、
それと同じもっとその小型版な ものが結局その家にその映写機を買って持ってないと見れないわけですよ。
あ、うん、わ、うん、わ、今でもじゃあ映像作品って編集とかして、うん、公開までに時間はかかるわけじゃないですか、うんうん、当時めちゃくちゃかかってたんじゃないですか。
そうだから自主映画でも結局だから撮影してそれが現像上がってそれをさらに今度は編集機っていうのをまた買わないといけないんだけど、うん、その編集機で編集をして、でさらにそれまた音を入れて何をして、だから自主映画なのに今から考えるとまるで本当にプロの映画と同じような作り方をしない、ね、今だってスマホで撮ってもその場で編集しちゃってそのまま場合によってはそのYouTube とかに載っけちゃったりするわけじゃない
ですか。そうですね、
そんな簡単なことはできない、
うん、iPhone で 4K で撮って、
うん、
載せてみたいな、
全部手のひらで終わっちゃうもんね、
はい、そう、うわ、そんなに手間かけてやってたとしたら、うん、めちゃくちゃ熱い思いがないと続けられないですね、うん、
あれですよね、8ミリフィルムのカメラ、うん、ってなんかちょっと自撮り棒みたいな棒がついてて、
そうそう、今思えばかわいい
よね。違います、なんか見た
グリップがあるやつもあったでしょ。
グリップがある
んです、
なんか
自撮り棒ではないけどね、
ごめんなさい、なんだろう、なんか多分どこかで見たことはあって、なんか逆にかっこいいなと思ってたんですよ。
だからあれですよ、8ミリカメラってちょっと表現が良くないかもしれないけど、ピストルみたいな形ってい
う、そうそうそうそう、だからそれこそシュートするっていうね、
本当にシュートですよ、
撮影する、
あ、
キャメラをこうやってその辺りの方に向かってシュートしますって、だから撃つっていうか、
へ
そんな感じですね、
そんな感じ、
面白い、この話をしてるってことは、
うん、
選んだメールは関係あるんですか。
そう、それで僕が選んだメールは35年前大学の映画サークルのメンバーだった人が自主映画を撮っていた時の話なんですよね。
あ、なるほど、うん、興味が惹かれたってことですね、
うん
うん、
じゃあちょっとその話を聞かせてもらっていいですか。
はい、じゃあ読みますね。村田あさみさん、加盟女性、57歳からのメール。21歳のイメージで読んでくださいって書いてあります。これは私が大学3年生の夏休みに経験した話です。私は大学の映画研究会から分かれた映画のサークルで自主映画を撮っていました。毎年秋の学園祭では8ミリフィルムで撮った映画を上映しており、
夏休みの1週間ほどはその撮影で合宿をすることになったのです。そして山奥にある3階建ての大きなペンションにクラブの仲間が20名ほど集まりました。
あさみ、カメラの具合どうだ？
バッチリメンテナンスしてきたから、ゆうすけくん安心して監督に集中して。
父親の影響で子供の頃からカメラに慣れ親しんでいた私は撮影を担当することになりました。監督は同級生の柏木裕介くん、そしてキャストは1年後輩の岩崎幸太郎くんと彼の恋人の落合凛子ちゃんが務めることになりました。
え、僕は宇宙人だったんですか？
とある田舎の高校に宇宙からの使者がやってくるって、この前新宿で撮影した時は全然気づきませんでした。
いや、あの時は純粋な青春映画を作る気だったんだけどね、狙われた学園を見たらSF にしたくなって脚本書き換えた。
ゆうすけくんさ、大林信彦なんかよりこれからは森田芳光だよ。
え、誰だっけ？
のようなもの見てないの？
ああ、あれか。見てない。面白いの？
ゲロゲロ。見てないの？タコだよね。
なんだよタコとかさ。
まあまあ二人ともそろそろ撮影始めましょうよ。
そうですよ、日が暮れちゃいますよ。
え、ああそうだな。
私たちは早速撮影を始めることにしました。
あ、ちょっとそこのガムテープ取ってもらってもいい？
あ、電話ね、もうちょっと上、もうちょっと、はい、はい、オッケーオッケー、いいよいいよ。
じゃあ行くよ。よーい、スタート。
それで僕の秘密を知っているってどういうことだい？
私、あなたが緑の顔の宇宙人と話しているのを見てしまったの。
え、僕が青い顔の宇宙人と話してた？
カット！オッケー！うわ、すんげえいい絵撮れたよ。
あの、俺緑の顔じゃなくて青い顔って言っちゃったんですけど。
え？本当に？けどまあ大丈夫だよ。
あの、私もとちっちゃったんで。
あ、大丈夫大丈夫。これ音はあのアフレコだから。セリフの録音の時に緑の顔って言えばわかんないよ。
そんなんでいいんですか？
ちょっと待って、もう一回撮影させて。
ああ、どうしたアサミ？
カメラの音が変だったの。あれ、変だ。
どうした？
嘘、動かなくなった。
突然撮影に使っていた8ミリカメラが不調をきたしたのです。富士の ZC-1000 という当時の最高級の8ミリカメラで、今までに故障などしたことがありませんでした。
メンテナンスちゃんとしてたのか？
してたよ。合宿に来る前に念入りにメンテナンスしたんだから。ダメだ、やっぱり動かない。
結局その日の撮影は中止になりました。そしてそれが不可解なことの始まりだったのです。その夜、落ち込んでいた私たちはとりあえず気分転換をしようということになり、映写機を使って先日すでに撮ったシーンのフィルムをみんなで見ることになりました。
これが今朝新宿のヨドバシカメラで現像が上がったフィルム。
この間のぼりとり撮ったやつか？
そう。
ビデオカメラやスマホでは現像という工程が必要ありませんが、8ミリフィルムでは撮影後にカメラ店に現像をお願いして、それが上がってくるまで映像は見られません。合宿の日の朝に現像ができたので、撮影をした私も監督の裕介くんもその日初めて映像を見ることになったのです。
よし、準備 OK。
じゃあ明かり消すぞ。
じゃあ回すわよ。
映写機が動き出し、スクリーンに映像が映し出されました。でも当時の私たちは音を後から入れていたので、セリフも何も録音されていません。
駅前で撮ったショットだ。
私と光太郎くんのツーショットですね。
ああ、そうだね。
その時でした。
なんだ今の。
ごめん、ちょっと止める。変な音しなかった。どこもおかしくないけど、再開するね。
再び凛子ちゃんと光太郎くんのツーショットが映りました。
え？
今度は映写機が故障か。
ごめん、止める。
その音は映写機から聞こえた気がしました。でもそれはガラスが割れるような音で、映写機が発するとは思えませんでした。その時、凛子ちゃんが奇妙なことを言い出しました。
あの、ちょっといいですか。
ん？どうした？
今のショット、後ろに変な人影が映ってませんでしたか？
人影？そんなん映ってたかな。
すごく小さかったけど、なんだか気になって。
戻してみよっか。
私は映写機を操作し、先ほど見たショットをもう一度確認することにしました。
ツーショット、ここからってことね。あれ？
光太郎くんと凛子ちゃんのツーショットの奥に黒い人影が映っていました。
こんなところに人なんかいたっけ？
ううん、いなかったと思うけど。男の人だよね。
街中で撮ったショットなので、人が映っているのはおかしなことではありません。男の人の影は大きな芝居小屋の一番後ろの席から舞台に立つ役者を見た時のような小ささでした。でも光太郎くんと凛子ちゃんの間に仁王立ちしていたのです。
こっちを見てる？
これってカメラをっていうか、光太郎くんと凛子ちゃんを見てる気がする。
そう言われれば、どうして気づかなかったんだろう。
小さくて顔は全く見えませんが、男の人は二人をじっと見つめているように思えました。
けどまあ、たまたまそう見えるだけだろ。三脚を立てて撮影してれば、ギャラリーが一人や二人は映るもんだよ。
そうだよね。
私とゆうすけくんは納得しましたが、光太郎くんと凛子ちゃんはなぜか戸惑ったような表情を浮かべていました。
なあ、さっきのあの音って。
そんなわけないでしょ。
どうしたの二人とも。
え、あ、いえ
別に何でもないです。
そう。
私は二人の態度が気になりましたが、彼らはそれ以上何も話そうとしませんでした。
飲んだ飲んだ。
上映会の後、私たちは夜遅くまでお酒を飲みました。
今は夜中の3時か。光太郎くんと凛子ちゃんは？
もうとっくに寝ちゃったわよ。明日も朝から撮影でしょ。
そっか、えらいえらい。だけどよかったな、カメラ直って。
一時はどうなることかと思って焦ったけど、なんとか撮影続けられそうね。
必死にメンテナンスをしたのか功を奏したのか、カメラはまた動くようになりました。
私たちもそろそろ寝ましょう。
そうだな。
明日はカメラ壊すなよ。
今度は大丈夫だって。
おやすみ。
おやすみ。
私はゆうすけくんと別れると歯磨きをして寝ることにしました。トイレと台所は各階にあり、私は1階の突き当たりにある台所へ向かいました。その時、突然大きな水音が外から聞こえてきました。
何なの？
このペンションにはプールが設置されています。音はそのプールの方からしました。私は窓越しにそのプールを見ました。
え？
夜中の3時にもかかわらず、一人の男の人がプールで泳いでいました。
もしかしてゆうすけくんなんじゃ。
暗くて顔は全く見えません。しかし酔っ払ったゆうすけくんが泳いでいるとしたら危険です。
ゆうすけくん危ないってば。
私はリビングに戻るとプール用の照明を探してスイッチをいくつも押しました。
着いた、ゆうすけくん。
私はそのままプールのある庭へと出ました。しかしプールには誰もいませんでした。
さっきまでいたはずなのに。
照明に照らされたプールサイドにはどこにも人が歩いた形跡はありませんでした。泳いでいた男の人はまるで煙のように消えてしまったのです。
どういうことなの？
私はゾッとしました。このペンションには何かこの世ならざるものがいる